tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Panatipata velamani sikkhapadam
samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami. Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami. Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami. Sulamelayamajapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelayamajapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu. 사두 사두.
はい、じゃあね、般若心経を読みますので裏返してください。心経観自在殺行事般若波羅蜜自性即是空空即是金珠尊行式薬部是舎利子三世小仏 타고主上と皆ともに仏道上善こと今から、ね、1時間ぐらいちょっとお話ししますので、もう姿勢は崩しちゃってください。我々の会はゆったりするところはゆったりするけど、瞑想に入ったらもう絶対に1ミリも動かない。まあ、っていうのはちょっと大げさですけど、ガサガサしないっていうね、換気をつけてくださいね。っていうか瞑想に入ってまでガサガサガサガサガサガサやって、なんかねではなくて、閉めるとき閉まるときはちゃんと閉まりましょうね。それはあと4時過ぎからの話ですけどね。で気づいたんだけど、なんか瞑想とかねヴィパッサナをやってるって言いながら、本当にみんなが集まった時にシーンってなるのを経験してない、そういう場所っていうのもあるんですよ、ね、だからそこだともういつも誰かがガサガサガサガサガサガサガサガサして、だからシーンとなったこと一度もない くて、それが当たり前だと思ってるかもしれない。そんなことないんですよ。みんながほんのちょっとだけ我慢して、もう絶対動かない1時間はね、ってなったらシーンとなるのね。そしたら皆さんふっと入っていけるからね。そういうふうにしていきたいと思います。まあそれはまだまだ4時過ぎのことですからね。はい、ですね、それでね、今日はですね、今年の4月になってからね、またちょっといろいろ春はやっぱり何かがスタートする時期で、いろいろなスタートがあるんですけども、先週末ね、私らというこの中のかなりの人が中村さん行ったんだよね、行きましたね、そうだよね、そうだよね、はい、練馬のね、上石神ってとこにある、その修道院の名前がすごいんだけど、無限在聖母修道院ってね、現在と分かりますと、オリジナルシーンですね、現在がないってことですね、で聖母マリアの修道院っていうのがあって、でまあそこは柳田さんっていうね、まあ、私が、今親しくさせていただいて、新宿の浅かるやなんかでね、対談を一回してさせていただいて、でもう一回7月7日七夕の日でねやりますけれども、その方が指導されている場所で、まあ通称なのかなんかよく分かんないけど、まあ上石神木僧の家ってね言われているとこで、でそこで、木僧のリトリートをやったんですよね。まあじゃあその報告を別にしたいわけでもなくて、まあその時にいろいろなことが分かったので、それにね基づいて、今日はちょっとねお話ししたいなと思います。っていうのはどういうことかというと、瞑想でもって一体何をやろうとしているのか、まあその大雑把な流れがあって、でその時に当然起こってしまうような出来事っていうのは当然あるわけね。でそれを前もって知っておかないと多分戸惑うはずなんですよ。だから、まずね、あこういうことをやるのね、だったら一応覚悟とかいろいろあるじゃないですか。人間一番まずいのは、なんか例えばね、就職するだそうじゃないですかね。皆さんも就職するよりも念入りにどういう会社か調べるじゃないですかね、その会社の、ね、いろんな実際どうなのかってね、まあ、表に出ている情報から裏に出ている情報まで、ね、全部集めて、でだって自分入っちゃったらもうそれまでですからね。だからまあやるじゃないですか。そのぐらい慎重な上に慎重な上に慎重に就職先って決める。で、まあ、結婚相手もそうですよね。まあそうなんだけど、で不思議とね、瞑想となるとなんかそこまできちんと調べてないんじゃないかっていう気がするんですよ。でそれはやっぱりね、就職するとかね、結婚するっていうのはもう世の中のど真ん中の出来事だから、とんでもないだけの情報があって、でまあ大体全員ほとんど世の中ほとんど全ての人がまあね、それに関わるから、まあ、大体みんな、知識とかねシェアしていて、でそれに対して瞑想というのはやっぱり ある一部の人のものだから、だからやっぱりそれほど知識とかあれが広まってないよねっていうところはあるかもしれないんだけど、あまりにもちょっとそれを知らなさすぎて戸惑ってしまう、ね、いうことが多いのではないかなと思います。で今日はね、その、だってまあ今非常に大雑把な話をしてるの分かってますよ。だって瞑想って何、それ何瞑想ですかってね、仏教の瞑想ですかとかね、まあ、いろいろあるかもしれないけども、でも瞑想一般と言えるのかな、言えると思いますね。の中で要するにね、瞑想でもうぶつかる、みんながつまずくとこっていうのはもう2箇所しかないんですよ。2箇所、本当にこの2箇所でみんなつまずくわけね。ってことは逆に言うと、この2箇所さえ気をつけてればなんとかいけるって話じゃないですかね。 まあ、どんな例えば登山するったってね、まあ、登山好きな人いらっしゃるけど、まあ、普通は淡々と道が続いていて、難所っていうのがありますよね。でそこをやると下手をすれば事故を起こってしまう、ね、だから慎重な上にも慎重にそこを乗り越えていく。で特にチームのリーダーの人がね、まあ、今からちょっと難所にかかるから、みんなちょっと気をつけて気合い入れてやろうよね。ねで乗り越えたらあとは また平坦な道が続くっていうね。そこはそれほど歌でも歌いながらやってでも構わないっていうね、いうようなことですね。だけど瞑想の場合は2箇所です。気をつけなきゃいけないのがね。で1箇所は当然まあ最初ですね。最初ね、最初でまあこれどこでつまずくかって言ったら簡単で、全然瞑想に入っていけないっていうねところでね、いくら、やってもいくら瞑想会行ってもいくら精神やってもいくらリトリートやってもなんか全然相変わらずうわーってなんかこれだって今まで同じじゃないのってね。だから瞑想の全然なんていうかな、せっかくレストランに入ったのに食事に全然ありつけないだったら何のために入ったのかよく分かんないってね、ようなもので、そうしたらちょっと辛いですよね。いくらなんでも、ね、全く何の手応えもないっていうね。でそれでまあやめてしまう、まあ、ケース、あるいはまあ場所を変えるとか、まあ、いろいろあるけども、でそこがまあ一つなんですよ。ね、でもう一つあってもう一つ難所があって、でこれどこかっていうと、まあ、ある程度瞑想進むね、進む、まあ瞑想進むっていうのは、それはまあそれぞれの伝統によっていろんな表現の仕方をしますね。禅定に深まるとかね、いろんな言い方するけど、まあそれはまあどうでもよくはないけども、まあ一応瞑想が深まる、まあ、非常に一般的な言い方をしますけども、をする。そうするとこの瞑想に全然入っていけない人たちと比べたらいい線いってるじゃんってね、なるじゃないですかね。だから当然ちょっとでも瞑想のなんていうかな、果実っていうかを味わったならば、あじゃあこのまま行くだろうなと思うわけね。それはそうですよね。英会話学校行って、ね、練習しててで、まあ、例えばアメリカへ行くとかね、行って、まあ、一応そこでなんとか生活できた、レストランで注文もできたし、ね、ホテルのチェックインもできたとかね、それでアメリカ人と仲良く盛り上がったとかね、まあ、そんなんで自信を持つ、ね、それだったら、まあ、私の英語の勉強、まあ、一応軌道乗ってればねってね、だったらもっともっとどんどん深めていきたいって、まあ、なりますよね。だから一旦手応えがあれば進んでいきますよ、大体のものはですね、まあ、スポーツでも何でもそうですけども。で瞑想の場合ももちろんそうで、なかなかその果実を味わえないとちょっと辛いんですけれども、まあ、果実をちょっと味わえば、進んでいけそうなんだけれども、非常に不思議なことがそこで起こるんですよ。でこれはもう私の、まあ、私は業界30年の人間なんだけど、まあ、私の業界 の過去から言っても不思議なことが起こって、なんかねうまくいってるのに、まあやめてしまうね、脱落する人っていうのは結構後を絶たないのね、不思議なことに。でその理由ってっていうのがちゃんとあって、でその理由を最初から知っておかないとちょっとまずいよね。だから今日は最初からお話ししますね。じゃないとね、ある会社に就職しましたね、でやっていくうちにその会社のリアリティを知ってしまって、あどうしようってね、いうこといくらでもあるじゃないですかね。それぐらいだったらば、会社に就職する前から、その会社が実際どうなってんのか、で中に入った場合何が待っているのかをね、ちゃんと知っといた方がいいですよね。そして知っといた上で、それだったら 就職しようかな、ちょっとやめようかなっていう判断が最初からつくじゃないですか。ね、あのちょっと中に入ってからだと、まあ、別に遅くはないけれども、ちょっとまたある意味時間を無駄にしてしまう、ね、で特に瞑想の場合だと、あのなんていうかな、そこでねちょっとなんていうか、まあ、失敗とは言わないけれども、そこでちょっと、戸惑うと結構それが皆さんの人生の後々まで響いてきてしまうと思います、ね。っていうのは瞑想っていうのは単にあの英語を学ぶのとはちょっと違うので、英語を学んだけどうまくいきませんでしたら、まあそれは英語を学べなかった不利益っていうのは確かにあるけれども、まあそれで人生なんか大ダメージを受けるってわけじゃないじゃないですか。まあ英語ができなくても他にいくらでもね、あの生きていく道はいくらでもあるから、ね、だけど、瞑想の場合はね、なかなかそうもいかなくて、っていうのはあのやっぱり生きていくことってのあの一番の基本のところを扱うことになるのでいいですか。でね、もうはっきり言いますよ、あの瞑想っていうのはね、一回死なないとダメなんですよ。っていうかそのチェンジがあるのね。だから死にたくないじゃないですか、我々はね、死にたくないですよね死にたくないから、死にそうになって嫌だってなるに決まってるわけ、ね、だからそのまあ、それを私は例えばピッチャー交代とかね、いろんな言い方をしてきました。だからその一つの何かが交代が起こるんですよ、交代がね。でその交代っていうのはある意味、辛いことですよね。誰にとって、先発ピッチャーにとって、先発ピッチャーにとって、ね、だからなんていうかな、その、あるそういう交代が起こるのが瞑想なんだっていうことを最初から知っておかない と、皆さんは多分瞑想うまくいかないし、あるいはうまくいったらいったで結構戸惑ってしまうはずなんですよ。でこれを最初から分かっていれば、どういう利益があるかっていうと、あのまず瞑想がうまくいく、なぜ瞑想のポイントが分かるから、あのどこが瞑想のポイントなのかっていうのが分かるからですね。でそれでいよいよその交代が起こりそうな時に、あこれがピッチャー交代なのかっていうことが分かって、皆さんは戸惑わないです、ね、でだけどこの準備ができていないと、えちょっと待ってちょっと待ってちょっと今度話が違うよって話になってねそれはあのなんていうかな、ちょっと辛いことになるかもしれない。だけどもあの最初からこれがこういうことが起こって、これが瞑想のポイントなのねってことさえちゃんと最初が分かっていれば、戸惑うことはなくて、ね、あのそれどころか、その交代が起こった時にとてつもない、それ自体が素晴らしいことなんだ。だから辛い出来事ととてつもなく素晴らしい出来事が同時に起こるっていうよりかっていう、それはあんまり正確じゃなくて、要するに一つの出来事が起こるわけね。である一つの出来事はある面はものすごく辛い出来事だけど、ある面はとてつもなく素晴らしいことっていう、そういう話なんですよ。でそういう出来事が、瞑想の途中で起こります、ね。だからこの出来事には2つの側面があるっていうことでもなくて、ある一つの出来事が起こって、あるものに、例えばこの人にとっては出来事っていうのはこうで、この人にとっては出来事っていうのはこうだってね、そういう話なんですよ。いいですか。である人にとってはとてつもなく辛いことが起こる、である人にとってはとてつもなく素晴らしいことが起こる。じゃあ2つ全然違う出来事が起こったのかというと、そうではなくて、たった1つの出来事しか起こってないんですよ、ね、それが今から皆さんがやろうとしている瞑想の本当に何とも言えない不思議なところで、だから そこをちゃんと分かっておかないと、ちょっと辛いことになる、ね、でっていうのはなぜこんな、だってこんなこと言うのは私ぐらいなもんじゃないですか、誰も言わないよそんなことね。普通なんて言いますか、皆さんマインドフルやりましょうね、マインドフルやったらなんか仕事効率うまくいくし、感情もなんかうまくコントロールできるし、人間関係も改善するし、とてもいいことばっかりだよっていうぐらいしか言わないじゃないですかね。だけども実際に、やっていくとそんな話ではなくて、きちんとマインドフルなしね、何なりヴィパッサナなり何なりをやっていくと、ある一つの出来事が起こってきます。ね、これは当然。ね、でその出来事は、とてつもなくつらいんだけれども、でもとてつもなく素晴らしい。皆さんの人生の中で30年40年50年生きてきた人生の中で一番素晴らしいことが起こります。だけどもそれは同時に一番辛いことも起こるっていうね、そういう話なんですよ。で、辛いことと素晴らしいことが2つ起こるのかというと、そうではなくて1つのことしか起こらないんですよ。で、その1つのことがある面からするととてつもなく辛いことで、ある面からするととてつもなく素晴らしいことがあってね、そういう話なのね。なので、じゃあだからそれはだから瞑想の素晴らしさも瞑想の辛さも結局同じものの、単なる同じものをどこから見たかの話になってくるんですよ。辛いことと素晴らしいことが2つあるわけじゃなくて、1つしか起こらなくて、1つのことが、そういう話ですね。ですか。で、だからとなると結構、なんかドキドキしません？ワクワクしません？ なんていうかな、これは単に、なんていうかな、単に、普通に、世の中の出来事って、なんかね、お金なり出す、あるいはなんか努力をする、するとこんないいことがあるよって、非常に単純な話じゃないですか、何でもね。で、瞑想も大体今の世の中の、瞑想の扱い方も大体そうなってて、こういうね、こういうことをやると、ダイエットにいいよとかね、こうやるとね、こういうサプリをね、取ると健康にいいよとかね、そういう、大体非常に単純な話、こういうことすればいいことあるよねっていうね、そういう話ですよね。で、その文脈で、全く同じ文脈で、瞑想も進められていて、で、こういう瞑想したらこういういいことあるよってね、っていうのが、あるんだけれども、だけど、瞑想に関してはね、そんなに単純な話ではないんですよ、ね、他のことと比べて、他の、例えばスポーツをやるとかね、いろんな、ね、薬を取るとか、ね、あるいは習い事をするとか、あるいは資格を取るとか、ね、あらゆること。勉強するのは大変で、資格も、試験はものすごく難しいんだけども、取ってしまえばこんないいことあるよっていう、ある意味非常に単純な話ばっかりじゃないですか、世の中のことって。だけど瞑想に関してはちょっとそうとも言えないんですよ、ね、要するに何かの、チェンジが起こるから、ね、ってことはどういうことかっていうと、何かの交代が起こる。ってことは、要するに私らは瞑想をやっていく途中で何かを捨てなきゃいけなくなるのね。何かを捨てなきゃいけなくなる。で、捨てることによってまた何かを得るんだけれども だから、なんていうかな、その時に得るものは、人生の中で一番素晴らしいものを得ます。だけども同時に皆さんは何かを捨てなきゃいけない、それも結構大事なものっていう、なんかちょっとね、ドキドキするようなことが起こるんですよ。ですか。で、 瞑想っていうのはもう最初からそういうもんなんだっていうことをちゃんと頭に入れておけば、じゃあ何を自分は結局手放すことになるのか、そしてその手放したものの代わりに何を得るのかっていうことが、分かっていれば大丈夫、ね、でこの昔からね、この何を得るのかについてはもう散々いろんな、ことを言われてきたんですよ。永遠の命だとかね、まあ、いろんな永遠の命ですね、まあ、いろんなことを言われてきて、だけどもう大体みんなそんなのを信じなくなってるわけね。なぜ永遠の命を得た人なんか 見たことないからとかね、そんなのって、あるいはそれをどうやって得たらいいのかもよく分からなくてとかね、そうなんて。だけど今2018年になってくると、ちょっとここ そこら辺が、ちょっとねあんまり冗談じゃなくなってきちゃって、全部がなんていうかリアルな話になってくる、来てるんですよ今、ね、今までだったらなんかすごい、ね、永遠の命とかにすごい言葉が飛び交ってるけども、誰も本気にはしていなかったっていうね誰も本気にはしてなかった。だけども今これ本当になってきちゃった。ちょっとすごくないですか。永遠の命なんて言ったらすごくないですか。もしそれが本当だったらですよ。今まで誰も本気にしてなかったから永遠の命なんて言われたって全然誰も本気にしなかったんですよ。だけどもし永遠の命ってのは本当だとどうします。これちょっとすごいでしょ、ね。だけどもその代わりにそれはやっぱりあくまでもトレードオフで、何かを捨てることで何かを得るっていうね、そういう話になってきます。でそしてそこら辺が全部ね今は具体的になってるんですよ。つまりどういうことかっていうと、今まではねどっか遠くにある、まあ、楽園の話をしていた。でこんな素晴らしい楽園があるよね。でその楽園をどれだけ素晴らしく、語るのが、宗教者の役割だったんですよ。でもその宗教者の人が語らないことがあるのね。何を語らないかっていうと、どうやっていくかを語らないんですよ。どうやっていくか、どういうこと。今我々今東京の目黒にある目黒不動尊の松陰にいるわけじゃないですか、ね、これが我々の現実なんですよね。目黒不動の松陰にいるっていう現実があって、で その現実からこの楽園っていうところへどうやっていくのか、これ具体性がなかったら意味ないですよね。でまずは歩いていって、不動前の駅まで歩いていって、ね、そこから目黒線乗ってってね、それで目黒で乗り換えてってね、全部具体的に具体的に具体的に言ったら、ほらここに行けるよねっていう話じゃないと意味ないじゃないですか。だけど今まで宗教の話ってそれなかったんですよ。ほらこんな素晴らしい楽園あるよねって、で非常に魅力的に語って、でその非常に魅力的に語る宗教者ってものすごく人気あるんだけども、だけどもその人の話をいくら聞いてても、この東京都目黒区の目黒不動尊にいる私たちのリアリティをからその楽園へどうやっていくのかっていう話がないんですよ。でこれはね本当に本当の話で、例えば私がまあ一応なんていうかな、まあ、私仏教代表でもないんだけども仏教代表でもないんだけど、まあ例えばインドなんか行っちゃうとね、私結構仏教の母さんって扱いを受けて、でインドなんて よくインターレリジャスダイアログってよくあるんですよ。それぞれの宗教を代表する人を集めてね、まあそれはただその場に来やすい人を集めてるから、別になんかなんていうかな、本当に選挙してね、ある教団の代表として送られたって話ではなくて、まあなんか、まあ例えばどっかのアシュラムでね、そういう会議をするときに、まあそのアシュラムと関係のある、はい、仏教のお坊さんね、ヒンズー教のスワミジね、それからイスラムの人とかね、そういうふうにして集まってきて、でそれで、話をする、ね、まあ、そういう機会ってよくあるんですけども、 でそれで、前ある時私がとそれからアドバイト分かりますね、あの、のマスターがいて、でまあそれぞれのスピーチをするんですよ、ね、でそのマスターは本当にね楽園の話をするのね、楽園の話で本当に魅力的なんですよ、魅力的なんだけども、どうやって行くのかっていう話がないんですよね。で私の話は逆で、どういう話かというと、この惨めな私がいる、ね、この明日のことばっかり心配してしまうこの私の心、過去のことばっかり考えてしまう私の心、あの恨みを持った A さんのことばっかり一日中考えてしまう私の心、ね、A さんに人生めちゃくちゃされた、ね、そういう恨んでしまう心はもう止まらないの、ね、そういう止まらない心をどうしたらいいのってねそのあたりからね、あの話をして、じゃあまあどうやって止めるのか、どうやって手放すのか、そして、順番に行って最後はこうだよねっていう、まあ、そういう話にまあ持っていくんですけれど、まあ仏教者って大体そうですよね。この現実から出発してどうやっていくか、ね、でそれに対して非常に不思議なことで、あ、この惨めな私について一切語らないでいきなり楽園の話をする、ああ、そういうあれなのかって思って、でまたある時はある非常に有名なマスターの場所へ行って、で、まあそのまあ、ものすごくカリスマ的なマスターが、まあ、非常に魅力的なそうなんだけども、でそれで あなた須田マチャラさん、まあ、私 あのパリ語のお坊さんの名前須田マチャラなんですけども、須田マチャラさん何か質問ありますかって言うから、私がマスターの、ね、話もとてつもなく素晴らしいんですけども、でも私は今このThinking が止まらなくて、 Thinking が止まらないから瞑想ができなくて、この止まらないThinking Mind をどうしたらいいんですか、そしたらどうやってこの止まらない Thinking Mind からマスターのような、ね、素晴らしい瞑想の境地へ行けるんですかってね、まあまあそれはみんなの代表にして質問するわけですよねでそうすると後からよくぞああいう質問をしてくれたってね、みんなが大絶賛を受けるんですよ。ってことはどういうことかっていうと、誰もそういう質問してないわけね。つまり素晴らしいマスターがいて、そのマスターが自分の瞑想の境地について語るんですけども、非常に雄弁に語るんだけども、それとこの今の我々の現実、ね、明日のことばっかり心配してしまう現実、過去のことばっかり悔やんでしまう現実との距離が何にもないんですよ。何もない、ね、っていうようなことばかりなのね。でそれで、今はっきりしてるのは、このどうしようもない我々の現実があって、そして、ね、こういうものがあって、でそこへどう行けるのかっていうのが、今っていうのは2018年の今年、今4月ですね、4月になってくるといよいよ具体的になったんですよ。これは結構画期的。なぜだから今までの宗教の話でも大体そうだったの、別にそのマスターたちだけはちょっと特殊じゃなくて、大体皆さんも大体そうでしょう。そうですよね。なんだけども、この2018年の4月になると、この今東京都目黒区の目黒不動尊の書院にいる私たちの現実リアリティから出発して、ここまでどうやっていけたらいいのっていうのが、もうどこにもジャンプがなくて、全部具体的に、道筋が通っている、そして、ここへ行ける、ね、そういう時代に今なってきています。でその理由っていうのもまた後でお話しますけれども、だから今具体的になってきたからこそ、この2か所の難所ですね、がいよいよ問題になってきて、でそれだから何て言うかな、 つまり あんな楽園があるのかって、みんなが、でその楽園に住んでいるマスターが、まあ、いて、そのマスターから、その楽園の話を聞いて、ああいいな、いろいろ楽園があったらいいねってね、あのマスター敬愛するわっていう、そういう話をしてたんだけども、今も違うんですよ。なぜ我々が一人一人が行けるし、行かなきゃいけないし、ね、なんかもう天才的なマスター任せにはしていられないんですよ。もうそういう時代終わったんですよ。もう確実に終わりました。今どういう時代かというと、我々が、皆さん自身がそこへ行けるし、行かなきゃいけない時代、ね、でその時にもう全てが、道筋が全部具体的なのね。なんだけども、具体的だからこそ、この本当に気をつけなきゃいけない2箇所の難所があるよ、ね、でそこに来た時に、我々は非常に慎重な上に、慎重にこの難所をくぐり抜けなきゃいけない、ね、でそれで今までね、私はこの最初の難所ですね、についてはかなり話してきました、ね、あの何を話してきたのって思うかもしれない。それはあの私も毎週1、2時間喋ってますので、大量のポッドキャストあるし、まあ、本もあるので、ね、あの読んでください。でその中でたくさん話してきました、まあ、要するにまあ、特にマインドフルネスだったらね、マインドフルネス もうかなり話したんだけども、あの、まあ、ざっと言うと、マインドフルネスというのは2つのポイントですね、好き嫌いとか評価とかそういうことなしに、観察する、ねね、観察するってことと、それには絶対的な条件がついて、評価なしに、好き嫌いなしに、ありのままに、客観的にっていうのが条件がつきます、ね。まあ、これがマインドフルネス、これはマインドフルネス学会もそうだし、まあ、どんなテラバダの長老だろうが何だろうがね、皆さん大体同じことを言われるわけですよ、ね。でそうなんだけども、これがこういうことできるのかっていうと、はっきり言ってできないんですよ、我々は、ね。でこれはあの、これも散々話してきたから、まあ、それを聞いてくださいね。あのこれは、努力してできる話ではなくて、ね、あの日本人なんだけども、まあ、一生懸命英語勉強すれば英語喋れるようになるよね、まあ、それはその通りでしょうね。だからあとは英語を一生懸命勉強すればいいって話なんだけども、だから今我々がやる、あのこの今言った評価なしに、好き嫌いなしに、客観的に物事を観察するってことはできません。原理的にできないんです、これは、ね。なぜ我々は皆さんは好き嫌いそのものだから、評価そのものだから、ね。歪んで見るのが我々の心の在り方なんですよ。なんかまっすぐな心があって、時々歪むから歪まないようにしようよね、なんそれ無理なんですよ。我々の心はもう歪みまくってるから、ね、あの例えば過去を客観的に見ますなんて、そんなのができるわけないでしょ。だって皆さん過去の出来事ってとてつもない数起こってるじゃないですか。で、まあ、一つ一つの、まあ、どう数えるかだけども、例えば、まあ、少なくとも1億の出来事が起こってるわけですよ、皆さん40年間生きてきたら。そうでしょ、今日誰かと、ね、誰かと話くっつく言葉交わしたじゃないですか、ね。でまあ、そういうことを一つ一つ数えていったら、出来事、まあ、例えば1億の出来事が起こっていて、でその1億の出来事を客観的に振り返られるか、そんなことできるわけないでしょうね。だからじゃあ皆さんは過去を振り返るっていった時、何をしてるかっていうと、1億の出来事からちょこちょこちょこっとピックアップして、それを何回も繰り返してるだけじゃないですか、ね。それ客観的に過去を振り返ってることになります、なるわけないですよね。じゃあ何やってるんですか。過去から適当にあの材料拾ってきて映画を作ってるってだけなんですよ。で例えば未来を心配する、ね、未来について考える。で未来なんて何が起こるかわからないわけですよね。あらゆる可能性がある、ね。だけども我々は明日こういうことが起こって、もうすぐに考えちゃうじゃないですか、ね。それであろうことか実際に起こると本当に信じちゃって、もうそれでもう不安で仕方なくなっちゃって震えてきちゃうじゃないですか、ね。明日皆さん 明日午後にねミーティングあるけどもミーティングで失敗するってねもう勝手に思い込んじゃって、で本当に失敗する場面がありありと浮かんじゃってもう震えちゃうじゃないですか、ね、だからつまり我々は未来のことも過去のことも客観的に予想することも客観的に振り返ることなんか絶対できなくて、要するに勝手に自分勝手な映画を作ってるってだけなんですよ。そして A さんとか B さんとか C さんっていう、人のことを考えたとしても客観的に鈴木さんのことを考えてるわけでもなくて、客観的に田中さんのことを考えてるわけでもなくて、もう客観的に、客観的じゃない、ごめんなさい、勝手にドラマを映画を作っちゃってるわけね。で非常に紛らわしいのはそこで架空の名前を使えばいいのに、鈴木一郎とかね田中太郎とかいうそういう実際の人と同じ名前の人をそこに持ってきて、作るから、そうすると鈴木一郎っていうあなたの頭の ドラマの中の人と実際の鈴木一郎さんがいつの間にかなんかごちゃごちゃになっちゃって、でそれで我々は鈴木一郎さんという人を非常に、非難するとか恨むとかね、そういうことを勝手にやっちゃうわけですね。だからそういう、我々の心っていうのがそういう働きをしているから、だから、普段はちょっと心が歪むからちょっとだけ直して客観的に見ましょうねなんて冗談やめてくださいよ。本当に冗談やめてほしい。我々は客観的に物事を見るなんてことは絶対にできないんですよ。絶対にできないの。原理的にできないの。本当にですか。これはもうチェックすれば心をチェックすればもうすぐ分かる、ね、ってことはどういうことかっていうと、マインドフルネスっていうのはどこをどう考えたらできるわけないんですよ。ですか、ね、できるなんていうのはインチキですよ、はっきり言って、ね、じゃあなぜ、じゃあでもちょっと待ってください、ちょっと待ってください、だってマインドフルネスってどこがオリジンですかって言ったらば、ジョン・カバット・ジンさんでもないし、グーグルのねなんとかさんでもないし、チャンメイ・タンさんでもないし、ね、誰がオリジンなのって言ったらもちろんお釈迦様なんですよ、ね、お釈迦様で、お釈迦様が、皆さん森へ行って木の下で、自分の体に対して自分の心に対して自分の呼吸に対してマインドフルネスいなさいよってね、まあ、実際に言われてでそれがまあお経として残っている、ね、だって変じゃないですか、お釈迦様がそんなできもしないことを命令されたんですかっていう話になっちゃって、ですよね。ですか。で今何が分かってるんですか。お釈迦様は確かにマインドフルネスいなさいっていうことを言われました、我々に対して。そして言われたちょこっと言ったんじゃないんですよ、お釈迦様。これはもう何回も話してきたというように、お釈迦様が宗教者としてデビューしたのね。それはブッダガヤというところでお悟りを開かれて、それでバラナシというところで宗教者としてデビューしたわけね。まあデビューしたってことはもう説法を始めたってことね。でそれブッダガヤとバラナシどういうとこか知りたかったら、まあ11月に私と一緒にインド行きましょうね。あとそこにパンフレットありますからね。でこの宗教者としてデビューした時に最初の教えが何だったのかというと、やっぱこれマインドフルネスなんですよ。でこれはパーリ語でサティって言ってね、でこのサティっていうものを中心に8つのね、生き方をちゃんとしなさいよっていうのが、お釈迦様の最初の教えだから、だから最初からマインドフルネスを教えられてた。でそして35歳から80歳までずっと45年間教えられて、で最後のね、8はそこにネハンズがありますね。ネハンズがあって、でネハンズの中でネハね、今もう亡くなられる直前で、もうちょっと、もう亡くなられたのかな、まだですね、もうみんな悲しんでるわけですよ、ね、でそれで最後に、まあもちろんお釈迦の最後の教えっていうのがあって、で何を言われたかっていうと、これも君たちね、自分はもうねネハンに入るけれども、大事なことだけ言い残すよ、よく聞きなさいって、ね、それがマインドフルネスいなさいって話なんですよ、ね、ところが最初と最後はマインドフルネスなのね、お釈迦様の場合は。 だからあのマインドフルネスというのは お釈迦様の隅っこにある教えじゃなくてど真ん中にある教えなんですよ、ね、っていうのが、まあ、事実としてあるわけだけども皆さんがマインドフルネスであろうとした時にこれ絶対にできないよねってこともわかるですか。皆さんねマインドフルネスであろうとして、あ、自分はちょっとだけマインドフルネスになりましたなんていうのはそれは嘘ですよちょっとやればどうこうどう考えたってマインドフルネスになれない私っていうのをまず発見するのが普通です、ね、なぜ我々の心ってそういうふうにできてるからですか。だからちょっとでもマインドフルネスをやろうとして絶対にマインドフルネスにならないっていう現実が見えてくる。だけどもお釈迦様は最初から最後までマインドフルネスを教えられたっていう、まあ、この2つの絶対的な矛盾する事実があるわけなんですよ。でこれ一体何なのって話ですよね。ですか。でこれが、ここが分かんないと皆さんマインドフルネスを始めることすらできないっていう話なのねだから今日の話は2つの難所について話してるんだけども、最初目の難所がマインドフルネスをそもそも始められないっていうねいう話なんですよ。ですか。で始められない理由は今言ったようにね、これはそもそも我々の心はマインドフルネスと反対の状態にもともとあるから、だから その我々の心の反対の状態にならなきゃダメだよねなんて、まあそれはだから我々がマインドフルネスじゃないからマインドフルネスになさいっていうのはまあ分かるんだけども、じゃあ頑張ってマインドフルになれるかっていうとなれないんですよ。絶対になれないのね。それは日本人だから英語最初は喋れないんだけど、とにかく頑張れば英語喋れるようになるのねっていうのは本当だけども、そういう話ではないんですよ。ですか。要するに我々はどこをどう頑張ったってマインドフルにはなれない、ね、だけどもお釈迦様の教えは最初から最後までマインドフルでいなさいってなって、でそうするとちょっと最初からつまずいちゃうわけなんですよね。でこれどういうことなのっていう本当に不思議で、ね、だけどこれはなんかもう簡単な話で簡単な話で、これは2番目の難所ともつながっていくんだけども、今我々が自分だと思い込んでいる自分です ね。どういう自分ですか、まあ、さっきも言ったようにここでわーって今心動いちゃってるじゃないですか、ね、心が動いて明日のことを心配しちゃってるじゃないですか、過去のことばっかり悔やんじゃってるじゃないですか、そしてあの人のことを恨んでるじゃないですか、ね、あの人にああ言われたこう言われたってこんなことそんなことばっかり考えちゃってるこの我々の心ですよね。ですか。でその心がマインドフルになるっていうのはこれ無理なんですよ原理的に無理なのね。だけどもお釈迦様はマインドフルでいなさいっていうことをガンガン言われた最初から最後まで、何なんなのって言ったら話は簡単で、この絶対にマインドフルネスにはなれない自分とは全然別の形の何かがあるっていう、そういう話なんですよ。で、その何かを発見しない限りそもそもマインドフルネスなんて始められないっていうことですね。いいですか。で、これその今まで自分だと思い込んできた自分が、マインドフルネスになろうとして絶対になれないっていうことに気づいて、それで気づくことによって今までこれが自分だと思っていたのは自分じゃなかったよね、それは自分かもしれないけどもそれとは全然別の何かがあるよねっていうことをが見えてくるっていうか、それが見えない限り皆さんはそもそもマインドフルネスを始めることすらできない、でそういう話なんですよ。ですか、ね、でこれをちゃんと言わないからマインドフルネス瞑想っていうのはうまくいかない。言ったとしても私が、まあ、今よく言うんだけれども、まあ、今ね別冊のサンガジャパンっていうのがもうじき販売されますけども、そこにも私書いてますから、ぜひ読んでいただきたいんですけども、 日本のマインドフルネスもう一歩前へっていうね、あの題を書いてますけど、あの記事書いてますけども、どういうことかっていうと、そういう今まで自分だと思い込んでいたものがマインドフルネス、マインドフルであろうとしたしてどうしたってできないよねってことが分かって、ってことはどういうことかっていうと、今まで自分だと思い込んでいたのは自分の一部かもしれないけれども、それが全てではないよねっていうことが見えてくる。で、これを言わない限りマインドフルネスではうまくいかない。言ったとしても一回だけ、もう何のマインドフルネスで何の先入観もなしに、怒ってる自分に気づきなさいと言われた時に、皆さんはふっと怒ってる自分から離れて、離れたところから怒ってる自分を見ることは一回だけはできるかもしれない。だけど一回きりです。その後怒ってる自分を見ようとしても、怒ってる自分を見たら私は怒りから解放されるってはずだったんだけども、それはできないんですよ。怒ってる自分を 見たとしても全然怒りから解放されないっていうことが起こってくるわけね。ですか。それなぜ。それは今までの自分が、マインドフルネスでマインドフルであろうとするからですね。ってことは今までの自分ではないところ、それを指し示すためにお釈迦様はもう最初からできるわけがないことを我々に要求された、ね、だからマインドフルでいなさいよっていう教えの意味は、この私がそっくりそのまま今までの形でマインドフルになるわけではなくて、この今までの私ではない何かの存在にを気づかせるのが目的 で、その違うものがいよいよマインドフルとして立ち上がってくる。でそれをまあ私今までピッチャー交代とかね、いろんな言い方をしてきました。先発ピッチャーとリリーフピッチャー。この野球チームには先発ピッチャーは一人しかいないとずっと思い込んでいたんだけども、この一人しかいないピッチャーにはマインドフルネスは無理なんですよ。ちょっとひどい話じゃないですか。ね、一人しかいない、ピッチャーがマインドフルネスを投げられないとしたらどうなるの。これ絶対絶命じゃないですか。だってうちのピッチャー一人しかいないのに。と思っていたら、まさかと思ったらリリーフピッチャーがいた。そしてマインドフルネスっていうのは、この人にしかできないリリーフピッチャーをの存在を知らしめて、その人を本当にマウンドに上がらせるためだったですか。で、だから最初からピッチャー交代が起こらないと皆さんはマインドフルネス自体を始めることすらできないっていうことですね。ですか。はい。で、まあ一応始めるとするじゃないですか。ね、でそうすると、今皆さんは2つの自分っても変だけども、2人の自分もこれも変な言い方だけども、まあ一応自分が2人いると、まあ一応しましょう。まあちょっと大雑把すぎますけどね。大雑把すぎるけど、として、ね。で、やっていく。ね。で、それで、やっていくうちに、この2番目の難所っていうのが見えてきます。だから1番目の難所と2番目の難所はもちろんつながっているんだけども、ちょっとね、多分時間差を置いて起こってくると思います。つまり、最初だとね、自分は2人いる、まあ、一応2人、まあ、変な言い方だけ、まあ、一応変な言い方許してくださいね。自分は2人いるぐらいのところからマインドフルネスっていうのが始まって、でマインドフルだった時に、まあ、こっちの方がリリーピッチャーの方が上がって、それでまあそれなりの、ね、成果は上がるでしょう。ですか。だけどそうやっていくうちに、我々はとんでもないなんか矛盾に出会うわけね。でどういう矛盾かというと、 じゃあこのうちの2人のどっちが本当の自分なのよってね、そういう話になってくるじゃないですか。じゃあこの、これをどうしたらいいのっていう話にも当然なってきますね。ねえ、あの先発ピッチャーとリリーフピッチャーが2人いて、だけどマウンドには1人しか上がれなくて、ね、マウンドには1人しか上がれなくて、でお互いにあの、譲り合わなくて、ね、そういう話になってくるんですか。でだけども同時に、今までの自分が、マインドフルにはなれない。だけどこの今までの自分がもう何十年間生きてきてるわけなんですよ、ね、だからこの今までの自分が何十年生きてきたから、その人の心の癖だとか体の癖だとかいろんなものを、背負いながら我々は生きているわけですね。ですか。そしてでも今この今までの自分はマインドフルにはなれないっていう現実を知ってしまった。そして自分にはもう一人の何かがあるってことも知ってしまった。そしてもう一人の何かがマインドフルでにはなれるってことも知ってしまった。そうするとこの辺りをどう決着つけたらいいのっていう話になってくるんですよ。言ってること分かりますかね。でその時にこの、今までの自分が、をもうそのままでいいんじゃないっていうねのと、いや今までの自分がこのまま生きていてもこれちょっと辛すぎるよねっていうふうになるのか、でこれは皆さんが今までどう生きてきたか次第です。でどういうことかというと、なんていうかな、別に人生特に失敗したわけでもないし、ね、犯罪を犯したわけでもないし、ね、どうってわけでもないんだけども、ね、なんかこの人生をなんか変なんだよね、なんか変なんだよね、なんかちゃんと生きていないんだよね、なんかどっか根本的におかしいんだよね。そのおかしいっていうのは、今の会社、今勤めてる会社がおかしいとか、今の結婚相手がおかしいとか、今の住んでる場所がおかしいとか、そういう話ではなくて、何か私の人生根本的にどっかおかしいんだよねっていう、そういう感覚なんですよ。ね。で、これは分かるんですよ。これはもう考えないようにしようっていうのが普通なんですよ、ね、こんなの考えたって意味ないじゃないですか、ね、だからこんなことを考えないようにしよう、それよく明日の仕事どうするかに集中しようというふうに我々は普通生きるわけね。だけども中にはなんか自分の人生でどっかこう表には変だよねっていうのをずっと心の底で持っている人たちがいて、まあ、私もその一人なんだけど、当然そうなんだけどね当然そうで、もう私の場合はもう本当に若い時にそれ気づいたけども、この古い自分はもうダメだよねって分かったけど、でも新しい自分が出てこないから非常に中途半端で、もう中途半端な状態で来ちゃって、でめちゃくちゃ苦労したっていう、ね、話だけども、要するに古い自分はなんか根本的に変だよね。で、それで新しい自分、っていうものをどれだけ望んでいるか次第なのね。ですか。今何を言ってるかというと、今皆さんは2人の自分がいる。で、この2人の自分に関して遅かれ早かれ決着つけなきゃいけなくなってくるんですよ。ですか。つまりどういうことかっていうと、最初ね、皆さんがマインドフルネスなんて聞いて始めた時、2人の自分だけど考えもしなかった、ね、自分は1人に過ぎない、1人だけなんですよ、ね、で1人の自分が一生懸命今まで生きてきて、 でまあそれまあなんとなくねうまいまあ、人生生きてきて、でマインドフルネスなんか始めちゃうととんでもないことになって、今までの自分にはマインドフルにはなれないというとんでもない現実を思い知って、そうではないもう一人の自分がいるよねってことを知る。でこれが最初ですね。でしばらく二人が行くんですよ。だけどもこの二人はどうせ決着つけなきゃならなくなる。でその時に、今日の資料でね配ったのが古いのと新しいっていう、これは実はねこの間の青空の木曽リトリートの時に松田誠志郎さんっていうね神父さんが、自分の資料として配られたものをちょっと私は借用してるだけなので非常にいいのでね、松田さんのね講話は私のポッドキャストで聞けますから聞いてください。4月15日の講話でね。でこの古いのと新しいの、ね、でこの時に皆さんが古いのを捨てて新しく生まれ変わりたいと思うか思えるかどうか次第なんですよ。いいですかね。だからマインドフルネスっていうのは英語を勉強するのとちょっと違うんですよ。ごめんなさい。ね、英語を勉強するのにそんな古い自分を捨てなきゃいけないの、そんなことないじゃないですか、ね。まあ、それはちょっと日本人としてのなんかあれを捨てなきゃいけない部分もあるんだけども、当然ね英語を勉強する上で、まあ、でもそう大した話じゃないんですよ、ね。だけどマインドフルネスっていうのは単に語学を勉強するとかなんか資格を取るとかねなんかお料理を勉強するとかそういう話とは全然違って、もっとなんていうかな、もっともうちょっとシリアスな話で、ね、つまり今までの私には今までの私がマインドフルになることはありえない。そして全く新しい自分が何かいるらしい。そしてこの全く新しい自分がマインドフルの主体なんだってことが、まあこれはもう最初から分かる。これは分かんなかったマインドフルネスを始めることすらできないですよ、皆さんは。ですか。でそれでそのでもそうやって2人が行くじゃないですか、ね、でしばらくでもどうせ決着をつけざるを得なくなってくる。でその時に何ていうかなこれ完全に宗教の文脈になるんだけども、古い自分を脱ぎ捨てて新しい自分になるっていうことをどれほど強く願うのか、あるいはそんな考えが一切ないのかで話が全然違ってきちゃうのね。だから今マインドフルネスっていうのは、マインドフルネスは宗教じゃありませんっていうのがね今流行りじゃないですかね。 NHK さんがやろうが雑誌が書こうがね、うん、まあそうですかとしか言いようがないんだけれども、ごめんなさいそれ全部嘘です。マインドフルネスっていうのはまさに宗教です。宗教それは意味次第だけども、宗教、私が今言ってる宗教ってどういうことかっていうと、古い自分を捨てて新しい自分に生まれ変わるっていうのが宗教の核心部分であるんだったらば、マインドフルネスっていうのはもうそこに触れざるを得ないんですよ。いいですか。これ話全然違いますよね。だからグーグルさんが言ってるの全然話違うじゃないですか。グーグルさんはマインドフルネスはもうちょっとなんか仕事の効率が上がって人間関係が良くなって、そしたら職場がのねあれがもっとエフィシェントになるよってそういう話だってねぐらいだったんだけども、話が全然違うんですよ。単に仕事の効率が上がるよねどころじゃなくて、新しい自分と古い自分と新しい自分が入れ替わる。入れ替わらない限りマインドフルネスにはなれない。でもこの古い自分と新しい自分の入れ替わりっていうものこそ、まあ皆さん宗教というのも嫌いだっても知ってますよ、知ってますよ、ね、宗教というのはもうあんま触れたくないってこと知ってますよ、ね、宗教というのは邪悪なもんだと思う、ね、ことになってますからね。だけども世の中にはまともな宗教というのはやっぱあってまともな宗教が目指しているのはもうそれしかなくて、 古い自分をというものを全部捨てて新しい自分として生まれ変わるですかね。はい、今日の話は、皆さんが瞑想というか、まあ、マインドフルネスをやっていくうちに、起こることを最初から覚悟しておかないと途中で慌てちゃうよ、だから最初から言いますよって、そういう話でした。でそれで、マインドフルネスには2箇所難所があって、1つは、そもそも我々の今までの自分がマインドフルネスになることはできない、だからもう最初から新しい自分が必要となるよね。それでようやく我々はマインドフルを始められる、ね、だけどもしばらくやっていくと、この古い自分と新しい自分をどう決着つけるのっていうとんでもない問題が出てきて、でその時に、この古い自分から新しい自分へ生まれ変わるっていう、このまあ本当に宗教のど真ん中ですね、ことを、どれだけできるかっていうか、 できるかじゃないですね、それを望むのかっていう話なんですよ皆さんは、ね、で、それをね、まあ、この間マサ神父は、エジプトを出て砂漠に行くっていうね、まあ、いろんな表現をして、まあ、それももちろん全部聖書ですけれども、まあ、エジプトっていうのは古い自分の象徴ですね。でそこを出たらいきなり楽園があるのがないんですよ砂漠なんですよ非常に辛いんですよね。だから古い自分を抜けて新しい自分、ああもう楽しいって話では全然なくて、あんまり楽しくないんですよ、ね、でもうすぐに古い自分に戻りたくなっちゃうんですよ、ね、でそういうものを抜けて我々はようやく、新しい自分へたどり着くことができる、ね、でそうなってくると、だからそれはなんていうかな、皆さんの人生で最も素晴らしいことが起こるっていうね、ことを言いましたけど、まあそれはその通りで、そこを通り抜けたら、どういうものかっていうと、もう生と死がない世界ですね、輪廻っていうものがない世界、っていうこというようなものがいよいよ見えてくるっていうね話で、でだからなんていうかな、そのいやちょっと待ってそんなマインドフルで私そんなの期待してないんですよ。マインドフルでちょっと私ちょっと自分ちょっと最近鬱だから、ちょっと鬱がちょっと治ればいいとぐらいにしか思ってないんですって言うかもしれないんですけども、ちょっとマインドフルですがそうじゃないんですよ実を言うとね。ちょっとあの仕事でなんかちょっと難しい場面になるとちょっとドキドキしちゃうので、マインドフルネスやったらちょっと心が平静になるから、それだったんでちょっと私マインドフルネスやりたいと思ったぐらいで、まさかそんな生と死を乗り越えるなんてそんな大それたことは望んでいないってね言うかもしれないけれども、実はマインドフルネスっていうのはそこまでいくことなのね。最初からそうなってるんですよ、ね、だからこの、マインドフルネスっていうのが、そんなに、すごい話 でその果てに見えてくる新しい人ってね、古い人と新しい人、その新しい人が本当にもう強烈なものとして見えてきます。つまり今まで新しい人って言ってもこれ単なる単なる言葉だったんですよ、単なる概念で、まあ、単なる楽園だったんですよね。楽園は素晴らしいよね、だけども絶対に、楽園への具体的な生き方なんてどこにもない、ね、どんなものだって今アクセスっていうのあるじゃん、アクセスね、どうやったらそこへ行けるかってね、要するにアクセスの方が なかった、アクセスの方法を知らないで楽園について喋るっていうのが今までの宗教だったんですよ。ですか。だからある意味のんきですよね。だから誰もそんなところへ行けるとは本気では思ってなかった。 で、ところが今アクセスがあるんですよ。どういうアクセスかというと、もちろんマインドフルネスですね。で、そのマインドフルネスがなぜアクセスになるかというのを今ずっと説明してきました。最初の難所を越えて途中の難所を越えた時に、我々は古い自分を脱ぎ捨てて新しい自分になっていく。で、新しい自分になって、この、楽園に入っていく、いける。今まで単なるお話だった、今まで誰も具体的なその楽園への生き方なんか教わらなかった。宗教者っていうのはただそれを喋るだけで、アクセスについて一言も喋れなかった。でも今アクセスがある。具体的にこの東京都目黒区目黒不動尊の書院からどうやって行くかっていうね、アクセスが。だけども2箇所の難所を越えなきゃいけない。それでも皆さんは行きたいですかっていう話なんで、まあでもこの新しい人とかねいうのを知ってしまったら、もうちょっと後戻れないですよね。なぜこれ以上価値のあるもの、どこをどう考えてないもの、世の中本当にね、なんか今ほら世の中のねエリートのエリート中のエリート中のエリートの人がどうだったかって、もうなんかもうみっともない、本当にみっともなく見えちゃったじゃないですかね。あれ本当かわいそうですよね。私誰がかわいそうかというと、学生さんたちがかわいそうで、だって一生懸命勉強して将来はねああいうのを目指すんだってやってて、目指した相手があんなだったらね、なんかガクッときちゃうじゃないですか、ね、でもそれに比べてこの新しい人っていうのはちょっとすごくないですか。で、問題は今までこの新しい人って言っても、あ、もうやめますよ、あのもうちょっとリエさんと交代するけども、あの話に過ぎなかった。ところが今は、具体的にそこへ行ける。で、あとは皆さんがそれを望むかどうか次第ですね。ですね。はい、じゃあ今日の話はね、古い自分を捨てて新しい自分になるっていうのが宗教のコアなんだけれども、で今までそれは単なるお話だったんだけども、今具体的にアクセスがある。でそのアクセスの方法がマインドフルネス でそのマインドフルネスをやっていくときには2箇所の難所があって、最初の難所と 2番目の難所があって、でそれを乗り越えたら本当にこの新しい人っていうのが、見えてくる。で、あとはそれを皆さんが望むかどうかなんだけども、だけどどこをどう考えたってそれ以上の人生の目標なんてありえないと思うんですけどね。本当にまあ、今世俗で一番トップと言われている場所がどんなものかもう見ちゃった後だったら余計そうじゃないですか。あれ目指したいですかね、生き恥さらしてね、もう嫌ですよああいうのはね。それよりか新しい人になった方がいいんじゃないのかなと私は思うんですけどもねはい、もしよかったらエジプトをね出て、ちょっと砂漠の旅は結構きついけども、でもまあみんなでやれば楽しいと思いますけどね。はい、じゃあまた、じゃあどうやってねエジプトを出るかについてはまた後で具体的にやりますね。シグセイガンというのを今からちょっと読みますね。ちょっとリエさんも準備していってね。主上無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願覚仏道無常性願成主上無変性願道煩悩仏道無常性願成主上無変性
仏道無上正